このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。309回、放送開始は2026年7月27日月曜日です。縦型の画面になっておりますよ。
縦でしょ。私の追っかけを連れてきたんですね。私が動くとついてくるという。おいおい、
やっぱりラジオ伝わらないから自動追尾に行こう。
自動追尾のスタンドというものをね、いただきまして。ほら、視覚障害者の人ってさ、私もそうなんだけど、下コロコロしてる椅子に乗ってたらね、なんか知らん間にあっち向いたりこっち向いたりしちゃうでしょ。それに合わせてスタンドがね、こう動いてくれるとビビビビついてくるのよ。なぜ今日はスマホを使っているかというと、
うん、
私のパソコン、
おやすみ、
電源は入るものの、
うん、
すぐ真っ暗になります。
どうしてでしょうね。
何の音も出ません。立ち上がらないですね。
いいとこしてるよ。ライトハウスに電話したらね、いろいろ教えてくれるらしいよ。
今日やってないのよ。おとつい気づいたんかな。土曜日の夜はね、ズームやっててめっちゃ集まってるな、この人。パソコンめっちゃ集まってんなと思ってたらね、次の日が全然立ち上がらなくなっちゃって。音が出なくてね、見えてる、ちょうどね、たまたま兄弟来てたのに、どうなってんのこれって言ったら、電源は入んねんけど、すぐ真っ暗になるな。くるくるくるくる回って、すぐ真っ暗になってるなって言って、聞いてもった。みたいなね。そんなことでありまして、今日はスマホから私の追っかけスタンド、スマホスタンドとともにお送りいたします。さて、今日の品書きは、は
い、暑すぎてね、海水浴に行く人が減ってるというデータを見つけました。それから、
うん、
お役立ちは武田さんが、
最近ね、 AI いっぱいあるんだけど、みんな同じことを説明してくれるのか、ちょっとね、それぞれ
個性があるのよね。
言いたいことがね、それぞれ違うみたいなので、ちょっと同じものを取ったらどれぐらい違うのかね、ちょっとやってみようと思いますよ。違うのかな、はい、一緒なのかな。
いや、絶対違うわ。めちゃめちゃ違うと思うわ。う
ん、ねえ、全く違うこと言われても困るけどね。
面白いかもね。ということで。
こんな感じで、今日は進めたいと思いますよ、
はい。はい、お楽しみ。はい、今日の話題は、暑すぎて海水浴に行く人が減っているという、日経新聞7月18日版からのネタです。阪南市ってありますね、大阪のちょっと南の。
はい。
空港よりもちょっと南の。もうあの辺まで行くと水がきれいなんですけど。
まゆちゃん住んでるとこね。
1990年に20万人ぐらい来てたんですって。
うん。
で、それがね、2025年、去年はね、2万人ですって。
あんまりそこに魅力が、を感じなくなったからではなくて、
いいではないみたい。それ、おいおい言いますけどね。うん、隣の三崎町の丹の輪海水浴場も人が少なすぎて、今年や、もう開設しませんって。さっきの海水浴場も2026年は開設中止って書いてる。うん。だからあっちこっちが減ってるんですって。で、
そもそもさ、日本人ちょっと海水浴しすぎやったんかもしれへんねって気もしないでもないけどね。ね、その国行ったら、そんないてはらへんもんね。
かもね。まあ日本のレジャーでしたもんね。
うん、
夏を代表するね。日本生産性本部のレジャー白書というのがあるんですけども、ここで1年間に1回以上海水浴に行った人という人数のデータがありまして、1985年。
うん、
3790万人、2024年、440万人、 88%減だそうです。
だって私たちさ、子供の頃って海水浴行かねばなりません。夏なのに、みたいなね。夏やのになんで海行かへんのぐらいの勢いやったけ
だったの
ど。
ね。1995年ぐらいがピークなんですね。そこからね、ずっと一貫して右肩下がり。全国的にそういうことなんですね。日本観光振興協会というところが海水浴場の数を出してるんですけどね。2024年は969箇所。これは最盛期よりも20%減だそうです。まあだけ
何し
ど、
てるの？
人
なん
が
で行
減っ
か
た
ない
わ。
の？
これは理由はいろいろなんでしょうね。人によ
足
るん
の
で
裏
し
やけ
ょう。
どするから？
もう一つデータあった。日本財団というところが2024年の調査で、海と日本人に関する意識調査で、海に行きたい、どちらかと行きたいの合計が59%。
まあ、6割弱ね。
6割弱は一応行きたいとは答えるんですね。
行き
で、
たいよ。
2022年から比べると、そのわずか2年前と比べると13%減。特に2、30代が減少が激しいそうです。
焼
なん
け
で
る
か
し、
な、なん
暑
で
い
か
し。
な、なんでかなで焼けるは関係あるみたいですね。日焼け止めの市場規模というのが出てて、去年の市場規模は843億3000万円。これは過去5年間で2倍になったそうです。だから日焼け止めがよく売れてるってことは、やっぱりみんなが日焼けが嫌がってるということ
だっ
な
て
んでしょう
私
ね。
たちの若かった時って、その日焼け止めってあんた焼くんでしょうよ、みたいなね、こうバトーンとか言って、どれぐらい焼く、どれぐらい焼く、みたいな感じやったけど、焼かんのよね。もう焼くために行ってたっつ
時期
う
が。
のもありのね。
そうなんですって。みんなどんなことやってるかというと、海水浴場はね、早く開けてもなかなか人が来ないんで、ちょっと涼しくなる9月中旬まで伸ばすところがあるんですって。それからね、泳ぐ人が少なくなってるんだけども、ファミリー層向けに巨大な遊具を海に浮かべて、水上アスレチックとか言って人気
ボー
を
トで
出し
引って
る
張っ
と
た
ころ。
り、バナナボートしたりとか。
基地みたいな大きい浮かぶもの。それが人気あるんですね。もっと俺がおしゃれだなと思うのは、昼間カンカンデリーはあまり熱心に商売をせずに、午後2時以降というか、まあ夕方にかけてから夜にかけて飲食だけを楽しむ人が増えてるんで
そ
す
れお
ね。
しゃれじゃないの。牛なぎビール？
ビールか。でもね、よく考えたらね、沖縄で海水浴に行こうと思ったらね、一人も泳いでなかったよ。
でしょ？
泳いでんの、こっちから行った人ね。沖縄
そう。
の人はね、何がある、あるかというと、海岸にずらーっと常設のバーベキューがあるんですよ。屋根付きの。で、そこに仲間で来て、大宴会をずらーっと何キロにも渡って、全く泳ぎませんって言ってたの。
山口さん、他の海外行っても思いません？
もうね、もう、
誰もおらへんやん。こんな素敵
ね
な綺麗、こんなサラサラ砂の砂浜あるのに。
ベトナムのあの長い長い海岸線ね、何十キロも。ハワイなんか目じゃないみたいな感
ねえ、
じの
見
とこで
渡
も、
す限り人おるん？これって言ったら。
もう、水に入ってるのは早朝にちょっといて、他はもう白人がちらほらぐらいかなって
で
感
も
じ
海
です
の
ね。
家はやっぱりあってね、そこでね、エビ焼いて食べてたりとかね。こんなんはあるんだけどね。
だから早朝のヨガ教室とかも人気あるんですね。
なん
リ
かそう
ゾー
い
トに
う。
行った時みたいな感じかな。夕暮れ時の焚き火とか人気がある。
空日暮れ時ロマンチックじゃありませんの？ザザー、ザザーとか言いながらね、黄色になって、オレンジ色になって、ピンクになって、ちょっと薄紫になって。
まあ、なんとなくガムやサイパンがちょっと人気がないのもわかる気がするな。円安だけじゃないな。だってあそこ行ったら海水浴しかないんだもんね。ほぼ。私、ガム一回見たことないんで予約してみました。今年行ってみようかなと思います。秋にね。秋ってかえって暑いんや。
そうや
か
ね。
えって暑いんや。こっちの夏が終わって太陽が向こうに戻った頃や。まあ失敗したかな。
何度ぐらい？
32、3度が精一杯ぐらいしかならないらしいですけど。 年平均が31度ぐらいと書いてましたね。
去年ね、万博でいろんなパビリオンのいろんな国の人とかって喋ってるでしょ？何度ぐらいなんの？とか言って、だいたいね、40度ぐらいになりますとかっていう国って結構あるじゃないです
あ
か。
るある内陸の国ね、特に。
とか砂漠の国とかもね。
そう
めっ
そ
ちゃ暑くなる国っ
う。
て世界各国ね、いっぱいあるんだけどね。でもみんな言うのね、日本は暑いよ、大阪暑いっす、みたいなね。え、だってそんな40度になるのに、これ暑いの？って言ったら、大阪暑い。
湿気だね。
湿気だね。
だから有名な話で、フィリピンとか、ガムとか、東南アジアとかの人たちが、どこに行きたいですかって言ったら、なんと1位がハワイの、似たようなとこ行くのって思うでしょ。いや、ハワイ涼しいもんっていうね。湿気が違うんですよね。なるほどなと。ということで、最近はビーチでサッカーしたりとか、相撲大会があったりとか、サン
や
ド
け
アー
どす
ト。
るわ。
いやいや、だからそれも秋に、ごめんなさい、大事なことを忘れ
ああ、
た。秋
ね
のビーチでサッカー、相撲、サンドアート
え。ねえ、
が
転
見
が
れ
さ
る
れた
と。
途端、もう、あっち、実はね、
孫にせ
危険。
がまれて、昨日市民プールに行ってきましたけど、プールサイドあっちちあっちちあっちちでしたね。私はね、暑いというような
ね
ことで。まあ、世の
え。
中変わっていってるんですね。
でも、夕涼みビールいいね。
いいね。
いい
まあ、それちょっ
ね。
と惹かれるね。確かに。
そらいいよ。
まあ、
海
でも
の
いい。
音聞きながら。
家で涼しいままでビールがもっといいよ。
あ、ちょっと違うん、やっぱり
そう
ね。風、ちょっと潮風浴びながらね。
か。はい。ということで、ほぼ何にも役に立たない話題でした。
皆さん日焼けに注意くださいね。最近ね、うち姉妹、たまにね、月に1回ぐらいうちに来るんだけど、昼ご飯なんかせなあかんじゃないの。で、まあ持ち寄ったりとか、ある程度ここで用意してたりするんだけど、ちょっとね、割とリピート率が高いのがね、最近、トルティーヤパーティーというのに凝ってまして。前回はね、ピタパンやったんやけどね、トルティーヤパーティーっていうのがね、ちょっと凝ってるんだよね。トルティーヤ知ってます？山口さん。
なんか巻いたやつね。このぐらい。
言うてみたら、トウモロコシの粉で作った、なんでしょうかね。クレープみたいなのお菓子じゃないやつね。そういうのがね、ヨスなんかでもね、冷凍で売ってるのね。で、中に巻くのがね、なんかミートソースのちょっとドロッとしたのとかね、なんかチリコンカーンだとかね、ポテサラとかね、そういうものを用意しといて、巻き巻きしながらね、食べるんだけど、ピリ辛のソースとか作ったりしてね。
サルサソースですか？
それね、サルサソースとか用意しといて。
野菜も一緒に負けるのかな、
野
肉
菜、
と。
サラダ菜とかね、コールスロー。
もうベトナムのバインミーみたいなもんやな。あれはパンだけ
巻き、
ど。
あれね、フランスパンみたいなんやけ
フラン
ど、
スパンに挟
巻き巻き
まれ
や
て。
から、
中身は似たようなもの
巻き巻き。
ですよ。春巻きか。近いのは。
とかね、手巻き寿司感覚。
なるほど。なるほど。
なんか材料バーっとか並べといてね、自分たちで巻き巻きしながら食べるんですけどね。
いいね。なんとなくビールに合いそうな。
ワインとかね、いいんだけどね。結構、妹んちとかも姉んちとかでもね、家でこんなんやってもね、喜ばへんねんって言ってね、食べ
誰
たい
が？
なと思って
他の
も、
家族が？
旦那こんなん食べへんし、
食べる
こうい
や
う
ろ。
こじゃれたことせえへんし、
そうかな。
息子こんなんなんかわけのわからんもん食べへんしとかな。なんかそんな感じでね、打ち切ってはなんかそんなもんばっかり食べてんやけどね。結構いいよ。なんか材料いろんなもんバーっと作っといて、あとは巻き巻きして勝手に食べてね。
ネットで検索したらね、もうレシピがいろんな種類があるね。
結構ね、なんでもいいんだけどね。
ね、揚げ句の果ては、餃子の皮でやったらとか、それとじゃなくて、トルテ
餃子
ィ
の
ーヤ
皮
じゃん。
でやったら焼くの？それ。
開けてるな、これは。餃子の皮でなんちゃってトルティーヤとか飲んで
な
ま
んち
す
ゃっ
ね。
てってトルティーヤだってそのまま食べれるけど、餃子の皮やったらそのまま食べられへんやん
ほん
ね。
な揚げ餃子みたいにしてるな。
確かにね、メキシコ料理とかの店行ったら、揚げてるトルティーヤとかもあるよね。なんでも揚げるのめんどくさいわ。
そうやな。
ね、ね、勝手に巻いて食べる
鉄
だけ
板
で
みたい
戻
な
っ
とこ
て
で
る
そ
の
の
に。
まま各自で焼くっていうのもあるみたいね。で、挟んだチーズがとろっと溶けかかった頃に食べるとか。
冬になったらね、もうそれホットプレート横に置いといて転がして
うん、いい
焼い
け
て
ど
も
ね。
ええの？
いいね。
チキンのなんかとかね、適当に作っといて、ボンボンボンボーンって置いといて、
うん。変幻自
くるく
在
る、
や。
くるくるくるくる、く
これ絶対飽
るくるくる。
きませんね。
うん、それでね、結構ね、なかなかね、映えるのでありますよ。
食べやすいし、手で食べてもお行儀悪いとは言われないし。
そう、手で食べてもいいし、ね、好きなもの結構野菜もいっぱい取れるし、ぜひぜひ皆さん、人が来る時にね、冷めただの何だの気にしなくていいし、一つずつもらんでもいいし、楽ちんです。おすすめです。トルティーヤパーティー。やってみてちょう。で、今日ね、音楽ね、初めはね、もう夏の扉がもう開きっぱなしやんと思って、いろいろ考えてたんだけど、さっきね、ビーチの話してて、ビーチの話になったらもうこれかなと思って、急に曲を変えてもらいましたよ。ボニーピンク、ア・パーフェクトスカイ。
夏を重ねて、looking for a perfect sky. I'm looking for
最近まあね、どこでもかんでも AI、AI と言っておるのですが、
本当に。ね、予言
ね。
通りでしたね。
うん。
AI に相談する時代が来るらしいよとか、なん
ああ。
か言ったよね。
まあそうなんだけど
年初
ね。
かなん
まあ
かで。
本当に普通に皆さん AI とね、話してたりとかね、するし、AI の声がもうめっちゃ人っぽくなってきたよね。こないだチャッピーと喋ってたんだけど、これ調べてって言ったら、ちょっとお待ちくださいね、みたいな喋り方するんだよね。ほん
もう
ま待
綺
ち
麗、
考えてるみたいなね、
まあ、
喋り方す
男
る
で
の
も
ね。
女でもできるかもしれないけど、僕のこの前
うん。
聞いた時はもう綺麗なお姉さんと喋ってるみたいで、孤独じゃないなと思ったわ。
でも言うことまた嘘ばっかし言われちゃったけどね。なん
あ、そうなん
だ。
だ。うん。
本当
いや、いい、許
に。
す、許す。
そんなん上場配信してる株をね、なんかすごい勧められてね。そうなんや、とい か
や、
ね、いろいろ
そ
なん
れ
か
は
真
安定
面目に
株っ
聞い
て
て
言
て
ったから
ね。
ですよ。
だから
安定
上
し
場
すぎ
配
て
信
る。
して、どういう人や、とか思ってね。まあそんなこんなでね、それはそれとして会話もそうなんですけど、私たちね、見えない私たちってやっぱり写真に撮って説明してもらうとか画像を説明してもらうことは結構あるわけですよ。で、果たしてみんな同じように説明してくれるのかっていうのでね、ちょっと
どれぐ
今
らい
日は、
違うのかということ。
そうなのよ。説明の仕方も違うしね。最近ね、自分の顔なんか映してて、
まあ、
趣味ないかなとかってね、映したりして。
なんて綺麗な方でしょうとか言わない。
いやいや、正直に言ってもらいたいじゃないの。ちょっと、趣味出てきてないかなとかね、日焼けしてて大丈夫かなとか思って自分の顔とかね、映したらね、すっごく丁寧にね、そんないらんことまでね、しょげるようなことね、きちんとね、説明してくれるようなものもあれば、肌にちょっとツヤがありませんとかね、シミがなんとかですとかってね、正直に言ってくれるものもあれば、じゃあ一体いくつぐらいに見えるの？とか言ったら、それはお答えできませんとか、それは個人的ななんとかなので、そういったことには答えられませんとかね、いうようなこともあったりして、そんなん私見えへんからそれ聞いてんねやんかと思うねんけど、視覚障害者用のアプリでもね、そんなつれないこと言われたりすることもあるのですね。で、今日は同じ写真撮ったらどう言ってくれるのかな、みたいなんで、やってみようと思いますよ。最近簡単でいいんじゃん。もうめちゃめちゃ初心者の人でもこれ便利よって言って私よくおすすめしてるのが、Be My Eyes のね、Be My AI がね、すっごく使い方がね、簡単になって、ここのラジオでも言ったかもしれないんですけど、Siri に話しかけるだけね、別に Be My Eyes 立ち上げなくていいんですよ。Siri 押しまーす。Be My Eyes で説明して。そうするとね、今勝手にシャッターが降りて、Be My Eyes で、なんかその、見たい、あ。
テーブルの上にいくつかの小物が並んでいる。
うん。
下に四角いビニールのパウチがあり、裏面の説明がびっしり印刷されている。上部に銀色の切り口の部分があり、全体に日本語の文字が多く書かれているが、細かすぎて内容が読めない。中央寄りには富士通のエアコン用リモコンが置かれている。白い本体で上部に液晶画面があり、富士通とが聞かれている。画面には220と大きく表示されていて、温度設定が22度になっている様子。右下にノクリーやノロゴがある。画面の下には冷房、暖房などの日本語のボタンが縦に並び、その右側にもオレンジ色や紫色など色分けされたボタンが並んでいる。右側には角が丸い四角い感化コースターのようなものが置かれていて、茶色の背景に白いウサギのキャラクターが描かれている。ウサギはピンク色のリボンをつけ、周りには花の飾りがある。英語の飾り文字も見えるが、細かくて読み取れない。奥の
よいし
方。
ょ。これウサギ？
あ、猫かな。
が見える。
キティちゃんじゃないの？
キティじゃないかな。
キティちゃんじゃんの？
多分ね。
キティちゃん、猫やん、ウサギって言ったけど。というものもありの、またちょっと違うので撮ってみようね。
タブバー、設定、タブ。ホーム、ドック、スイフトアイ。
じゃあ、さっき Be My Eyes でやった、今度はね、スイフトアイでいきましょうね。スイフトアイ。
同じとこ写してね。
だいたい同じぐらいのとこ。さっきね、写真撮ってね、それを説明しようかなと思ったんだけど。
カメラ設定、カメラ設定、写真を撮影。
写真を撮影。
スイフトアイが入力中です。緑色のテーブルの上に、スマートフォンスタンド、食品パッケージ、エアコンのリモコン、ハローキティのファンが置かれています。中央上部には淡いピンク色のスマートフォンスタンドが置かれています。 左側には、ZENP ベイズマンソーストが聞かれた食品パッケージがあります。表面には、2種のキノコのとろみが広がるジャージャー麺つゆという商品名や、原材料、栄養成分表示、賞味期限として、2027.11.15と記載されています。中央には、富士通、および、ノクリアと記された白いエアコンのリモコンがあります。液晶画面には、29という数字が表示されています。操作ボタンは全部で12個あり、上から順に、一番上に、運転スラッシュ停止、ボタンが1つ、その下に、温度の上下ボタンが2つ、その下に、活用、空港、自動、ボタンが横に3つ、その下に、お休みタイマー、ボタンが1つ、その下に、暖房、冷房、除湿、ボタンが横に3つ、一番下に、設定、ボタンが1つ配置されています。
横って言ってるけどね、これはね、正しくは左、真ん中、右ですね。このね、縦横感がね、最近ね、説明がね、全然わかんないんだよね。なんかね、最近ね。まあ、
一番の違いは22度と29度やね。どっちが間違ったよな。
これ何度なん一体。
29だ。スイフトアイが正しい。
でもね、向きがね、全然わかんないのよね。
でもそっち、ウサギとは言わなかったよ。キティと言ったよ。
キティちゃんって言ってた？同じ写真で比べればよかったね。で、最近あるのがジェミニに聞いて。ジェミニを開いて。
ジェミニというアプリはないようです。アップストアで検索。
なんでやねん。なんでやねん。
ジェミニ嫌いなんじゃない？
開くにはインスタグラム、メッセンジャー。
ジェミナイって言わんなあかんのじゃん、もしかして。
メッセージ、メッセンジャー、フェイスブック。
もしか言ったら。
いや、グーグル嫌いなんだよ。
ジェミナイを開いて。
ジェミニというアプリはないようです。アップストアで検
索。あかんのか、やっぱり。
ジェミ、シャドブブとジェミナイ。
あるじゃないの、ほらね。あるのよ。これで、ジェミニで、
ライブで話す。
ライブで話すで、ダブルタップして、ジェミニ。
現在、カメラの映像共有の状態を確認する機能が利用できないようになっています。
映ってないの？ここを動画ストリーミングをオフにしてる。
動画ストリーミングをオンにする。
で、ダブルタップすると動画ストリーミングをオンにするになって。
はい、映像がはっきりと見えるようになりましたね。全部の混ぜ麺ソースのパッケージが映っていますよ。何か作り方について知りたいことはありますか？
他に何が映ってんの？
テーブルの上にノクリアと書かれたエアコンのリモコンが映っていますよ。
うん。何度？
リモコンの表示によると、現在は28度に設定されていますよ。
みんなそれぞれ違うなぁ。はい。カンカンは？
テーブルの上にはパッケージとリモコンしか映っていなくて、カンカンは見当たらないみたいですね。
へぇ、これは？
それはハローキティの缶ですね。
うん。キティちゃんの缶がありまして。リモコンの冷房のボタンはどれ？
リモコンの左上、水色の冷房と書かれたボタンが冷房のボタンですよ。
左上ね、これね。これは？
それは冷房ボタンではなく、運転モードに切り替えるためのボタンです。
これ、モード切り替え？
今押されているのは停止ボタンです。
冷房
ボタンは、そのすぐ上にある水色のボタンですよ。
これね、すぐ上っていうか斜め上ね。
ほんまですね。上にある水色のボタンが冷房のボタンです。
ジェミニー、いつから大阪弁喋れるようになったん？
ほんまですね。いつの間にか大阪弁が板についてたみたいですわ。これからはもっと親しみやすい言葉でお話しさせてもらいますね。
ありがとう、またね。バイバイ。
こちらこそ大きに、またいつでも声かけてくださいね。
女子になってるやん。
お、性転換した。
そうですね。カメラの映像に映り込んだ本は、和歌山の漁協について書かれているものみたいですわ。
めっちゃ大阪弁や。中国語で説明して。
桌面上放着全部的拌面酱包装袋。一个粉色的便携式桌面风扇。
これ全部っていうところね。女子と男子と交代で喋るんや。
ほんまや。声が変わるのって面白いですね。いや、嫌になりますわ。
バイバイ。
怒れんな、確かに。いやいやいやいや。
びっくりした。大阪弁しゃぶり出した。知ってました？
いや、知らなかったよ。
なんで男子も女子もいたよ、今日、ジェミニの中に。
ねえ。
いつも同じ人、男子ばっかしやねんけど。
ジェミニ多重人格やね。
まあ、そんなジェミニも。
もう孤独が怖くないですよ、私。
めっちゃ、ピーはめっちゃ、人っぽくなってね、こんな人。ねえねえおるわ、みたいな。
やれますか？
ほんと、チャッピー行こうか。チャッピーで、さっき写した写真ね。
完了画像を作成、ボタン。
画像。
記述また何かを調べる、スクリーンショット。
これどうやって写真撮るんやかな？写真を出す。
メニュー、ボタン。新しい、 追加する。シャトルプトに質問する。
いきなりこの、
メッセージ
カメラに映ってる
音声入力、
のは
音声入力、
何って
音声
聞いた
ガイ
ら
ダ
ダ
を
メ？
配信、画像を作成。
画像作成か？
画像を作成。インコって書きかせ、インテリアで使
う。ちゃうね。
もう今カメラが何映ってるって聞く方がいいんじゃない？
スイッチスクロールが7ページ、4%、
チャッピーはね、ライブじゃないのよ。
あ、そうなの？
うん。
チャッピー、写真じゃ、写真やめてチャッピーと喋ろうかな。音声に切り替える。チャッピー。
新しい一時チャット、チャットププトに質問する。新規メッセ追加する。音声入力。ボタン。音声に切り替える。音声に切り替える。
音声に切り替える。チャッピー。これね、最近ね、チャッピーについてね、質問があって、チャッピーってね、画面に、こう、文字起こしも同時に出てくるんやけど、私の声と、チャッピーの声と、それから小文字起こしのね、ボイスオーバーの声が被って何言ってんのか分かんなくなっちゃったりするのね。
うん。
声が重なって聞こえにくいんだね。
うん。
聞こえにくいんだね。
そういう時は、例えば、
うん、
ボイスオーバーの音量を下げたり、
うん、
文字起こしの読み上げを一時オフにできる設定がないか見てみる。
ボイスオーバーの音量を下げたり、文字起こしの読み上げを一時オフにできる設定がないか見てみると、使っているアプリ名とか端末、
どうも、
PC、
切り替って、これ聞きにくいでしょ？
まあ、
簡単なのはね、
動いてるからね。
うん。簡単なのは、このホームボタンだったりとか、電源ボタンをカチカチカチって3回、押したら、ボイスオーバーが止められたりよ、ね、するようになってる方は、カチカチカチっと止めてもらうと、チャッピーと、
チャッピーとお話ができる。
うん。お話ができるになるのよね。
うん。
ああ、なるほど、うん。ボイスオーバーをオフにするには、例えばサイドボタン、電源を3回クリックする設定になっていることも多いよ。設定、アクセシビリティ、ボイスオーバーでショートカットトリプルクリックを確認してみて。端末が iPhone なら、この手順でいけるはず。
うん。
アンドロイドならメーカーごとに少し違うから、節目を教えてくれたら手順を案内するね。
アンドロイドはね、機種によっていろいろなんだよね。
うん。
そうなんだよね。
うん。
機種ごとに違うから、良ければ今使ってる機種名、例えば、ギャラクシーとか、
うん。
ピクセルとか教えて、そしたら、ショートカットの切り方、トリプルクリック設定やアクセシビリティのジェスチャーの効果を確認する手順を案内するよ。
今 iPhone 使ってるからそれはそれでいいわ。
了解、 iPhone だね。サイドボタン電源を3回クリックしてボイスオーバーをオフにできるようにショートカットを設定してみようか。
大丈夫よ、もうできちゃったからね。
アクセシビリティ、
わかったんだ。
もうできたんだ。
うん、わかったわかった、
さすが。
はい。これね、写真を見てほしいんだけど、どうやったらいいの？
写真を見せたいんだね。
うん。
もちろん、このチャットなら、入力欄の近くにある、プラスとかクリップのアイコン、
うん。
まあ、写真のマークを押して、
うん、
見せたい画像を選んで送ってね。
うん。
送ってもらえれば、写真の中身を説明したり、
うん、
文字を読んだりできるよ。
なるほどね。
今、写真を添付するボタンがどこにあるか気がつく？
ボイスオーバーつけなくちゃわかんないな。
じゃあ、
うん、
ボイスオーバーをオンにしてから、
ね、うん、
大丈夫。オンになったら画面をなぞってフォーカスが当たった項目を読み上げさせて写真のボタンを探すといいよ。
も
し見つからなければ、今のアプリ画面がどんな見た目か、例えば写真ボタンが下にあるとか教えてくれたら、うん、その場面に合わせて案内するね。
今の中国語で言ってみて。
もちろん今の手順を中国語標準語で言うね。在这个聊天里，你可以通过输入框附近的 plus 号或回形针图标。
チャッピー、歌も上手って聞いたよ。
それはちょっと自信あるかも。いやいや、歌えるのは著作権的にセーフな曲だけね。ハッピーバースデーくらいかな。雰囲気だけ明るく歌うことはできるけど、
うん、
メロディーそっくりそのままは控えるよ。
じゃあちょっと歌ってみて。
じゃあハッピーバースデーは避けて、 オリジナルの短い歌を作るね。
どうぞ。
チャーピーとおしゃべり、今日もニコニコ、こんにちは。知ることがたまらん、一緒に見つけに。
オッケー、さよならしよう。
Thank you! ありがとう。じゃあね、またね、バイバイ。
バイバイ。
いやいやいやいや。
どう？
少なくとも時間潰しはできる。
最近めっちゃ親しげになってるよね。
うん。
なんとかですかとかやけどね、うん、最近。
チャッピーも中国語じゃなくて大阪弁で聞けばよかったな。大阪弁喋れるって。
ああ、チャッピーも大阪弁喋れたのかな。う
ん、ね。皆さんやってみてください。
う
ん、
やってみてね。いろんなことね、わからないことあったら、チャッピーとかね、ジェミニとかに聞いてみよう。
うん、100% 正しいとは限らないという
はい。だいぶちゃうことを言うこともあるので、はい、その時はね、うん違うやんって言ったらね、ごめんなさいってもさらっとね、謝られるね。はい、そんだけですけどね。はい。そんな感じだからね、今日は AI をいくつか使ってみましたよ。次はね、なんかに使ってみようかな。ちょっとまた考えておきますね。
ありがとうございました。
ライトハウス展の時にも、武田と松本の AI、エアーンっていうのをやるので、ぜひいらしてください。相変わらずね、おもろいね、この AI ちゃんたちね、
うん。うん、そういう面白さもあるんですけど、今は世の中、世界中のお金が AI 絡みのところで動いてるんですよ。
AI 絡みで株なんかやってるとね。
うん、スマホも、つい数日前に中国製の AI がアンソロピックに近いみたいなことを発表されたら、株価がズドーンと下がってね、先週末ね。うん、もう本当に敏感。
ね。でもね、記憶シェアがだいぶ下がっちゃってね、びっくりしたね。
それも一緒ですよ。
半分までいかないけどね。だいぶ下がっちゃったね。うん、もうあまりね、もともと買ってないから関係ないけどね。
変化が激しいから大変なんだ。ということで、まあ我が家は関係ないと。うん、
AI ね、面白いね。でもね、本当に身近になってきたのでね、うん、本当に視覚障害者の方でもね、いろんな技術とかね、難しいからできないかもしれへんとかね、パソコンとか機械難しいから、ちょっと機械苦手なので、見えへんようになって苦手やからもう私あかんかもしれんとか結構聞くんですけど、そんなん今からなんかね、触らなくてもいけると思いますよって私は思う。
どんどん
う
んどんどん近づいてきてくれてるね、
うん、触らなくてもねできる世の中がねどんどん近づいてきてると思いますよって言って、本当パソコンもね最近音声入力とかできるようになってきたもんね、うん、すごいすごいけど私のパソコンはそれどころか
死んでる
画面がつかないやばいという状態です。来週は新しいパソコンになってるのか修理で元気になってるのか、はい、皆さんどうしたんかなと思っててね、
はい、ということで、はい、今週はここまででした。
はい、さよなら、
はい、失礼します。